それでは、地理院地図の公開と題しまして、国土地理院、地理空間情報部情報普及課の伊藤が発表させていただきます。私が発表する地理院地図というのは、昨年の10月から公開いたしております、国土地理院の新しいウェブ地図サービスのことになります。それでは発表の方に入っていきたいと思います。まず地理院地図の紹介に入る前にですね、国土地理院がどういったウェブ地図サービスというものをやっているかについて説明したいと思います。国土地理院が行っているウェブ地図サービスというのはですね、ホームページで国土地理院の最新の地図や写真が閲覧できるというサービスをやっておりますが、それにとどまらずですね、国土地理院の最新の地図や写真を利用して情報発信者がですね、自由に情報を重ね合わせて情報発信をすることができると、情報発信に地理院の地図を使うことができるというようなウェブようなサービスになります。そういったサービスを展開しています。この国土地理院のウェブ地図サービスを使うことでですね、国や地方公共団体、企業、個人などが自由に情報発信をすることができるというようなサービスになります。今画面に出ているのはですね、その例なんですけども、画面には背景地図として地理の地図が出ていまして、そこに情報発信者がですね、好きな情報、観光情報や防災情報、福祉情報などをですね、重ね合わせて情報発信ができると、こういうのを独自のホームページなどでですね、こういった情報発信ができるというようなサービスの方を展開しています。この国土地理院のウェブ地図サービスはですね、平成15年からスタートしました。平成15年にスタートしたのはですね、電子国土ポータルという国土地理院のホームページのサービスと、あと電子国土ウェブシステムという国土地理院が独自で開発した、ウェブ GIS の提供になります。この電子国土ウェブシステムというシステムを使うことで、情報発信者がですね、独自の情報地理院の地図を使って情報発信ができるというようなことが可能になりました。電子国土ウェブシステムを使って情報発信、地理の地図を使って情報発信が可能になったというメリットはあったんですけども、情報発信を、地理の地図を使って情報発信をしたいという方は必ず電子国土ウェブシステムを使わなければならないとシステム上の制約がありました。また、近年はですね、電子国土ウェブシステムに代わるようなさまざまな地図情報ライブラリ、電子国土ウェブシステムのような地図を、背景地図に引いて独自の情報を重ね合わせてですね、それをホームページで公開できるような地図情報ライブラリが登場したり、ウェブ地図というもの自体のですね、普及が進んで技術が一般化してきています。そういった事情を踏まえまして、昨年10月にですね、業界の標準的なですね、方式を採用した国土地理院のホームページのサービスである地理院地図というものを公開し、さらにですね、そういったさまざまなですね、地図情報ライブラリ、世の中に普及している地図情報ライブラリで利活用できるウェブ地図用の地図データとしての地理院タイルというものを公開しました。今回、紹介しますのは、この、昨年10月にですね、公開しました新しいウェブ地図サービスであるですね、地理院地図というものと、さまざまな場面で利活用いただけるウェブ地図データである地理院タイルというものになります。それでは、具体的な発表の、説明の方に移っていきたいと思います。まず地理院地図について説明いたします。地理院地図というのは国土地理院のホームページでのサービスでして、国土地理院などのさまざまな地理区間情報の閲覧ができるウェブ地図のサービスになります。画面に出ているのがですね、地理院の、ホームページの、サービスの画面になります。この真ん中の画面にですね、スクロールズーム可能な地図が表示されています。それだけではなくてですね、さまざまな情報をですね、この地図上に、重ね合わせて表示することができます。その重ね合わせれるデータ、地理区間情報のレイヤーはもう300程度あります。また、重ね合わせるだけではなくて、さまざまな機能があります。独自の情報を重ね合わせたり、独自の情報をですね、削除できたり、そういった機能があります。今までは、電子国土ポータルとしてこういったサービスを行っていました。で、電子国土ポータルではですね、電子国土ウェブシステムという国土地理院が開発したシステムを使ってこのサービスを利用してきましたが、今回のこのウェブ地図、地理院地図についてはですね、世の中のさまざまな、ウェブ地図の標準ライブラリが出ておりますが、その中の一つであるオープンソフトウェアのオープンレイヤーズというものを使って構築しております。地理院地図で表示できる国土地理院の地図について、例を紹介したいと思います。まずデフォルトで表示される地図として、標準地図というものが、小縮尺から大縮尺まで用意しています。 一番の小縮尺では地球地図というものが表示されて、そこからズームしていくと500万レベルの地図、100万レベルの地図、20万レベルの地図、2万5000レベルの地図、さっきほど説明があった電子地形図の地図ですね、いや2500レベルの地図が表示されます。また地図自体は切り替えることができまして、地図自体の色をちょっと淡くした単色地図や国土地理院が持っている写真に地図表示を切り替えることができると、そういった機能もあります。また地理院地図で先ほど重ね合わせて表示できるといった地理区間情報が300程度あるというふうにご説明しましたが、そのいくつかについてどういったものが重ね合わせることができるか、閲覧できるかについてご説明したいと思います。今画面に出ているのは国土地理院が整備している土地条件図というものになります。画面に地図上にですね、カラフルに色分けされた情報が出てきます。これは土地の自然条件が示されたもので、どういった自然条件、その場所場所がどういった自然条件で形成されたか、その土地の成り立ちをすることができる情報です。この色分けは扇状地や地滑り地、もしくは人口埋め立て地、湿地などといった情報がによって色分けされています。そういった情報をですね、地図に重ね合わせてみることでですね、防災に役立つ情報として知ることができます。例えば湿地帯とか人口埋め立て地とかですと液状化しやすいといったことが、こういった地図に重ね合わせることで、そういった地域の危険性とかが、見ることができます。また地理院地図でですね、国土地理院の持っている写真を閲覧することができます。地図に重ね合わせて表示することができます。この、過去の写真はですね、撮影の年代ごとに分かれて、提供しています。今画面に出ているのはですね、1970年代の東京ドーム周辺の、写真になります。まだ東京ドームはなくてですね、後楽園競輪場や後楽園球場が出ていますね。で、この過去の写真はですね、こういった閲覧できる写真は、地図と見比べて、見比べることもできます。どういったことかというと、この写っている写真はですね、透過率を設定することができます。ここに、スライドバーがありまして、ここで、透過率を設定することができます。このスライドバーを上げていくとどういうことが起きるかといいますと、この写真が薄くなっていってですね、下にある写真が出てくる、下にある地図が出てくるということになります。つまりこの状態でスライドバーを上げていくと、下からですね、東京ドームの地図が出てくるということになって、過去の写真と現在の地図がどう変わったかについても見ることができます。そういった、機能も持っています。また、地図と見比べる、写真だけではなくてですね、国土地理院が保有している100万枚以上のですね、写真、単写真になるんですけども、それの閲覧とダウンロードをすることができます。この国土地理院が保有する100万枚以上の写真はですね、戦前の陸軍や、戦後に米軍が撮られた写真もあります。そういった写真がですね、閲覧できたりダウンロードして、利用することができるといった、ようなサービスもやっています。例えばですね、どういったサービスかというと、地図上にですね、写真が撮った位置が、現れまして、そこの写真を表示というところへ押すとですね、その写真の詳細情報とともにですね、写真が出てくるというようなサービスです。今画面に映っているのは、米軍が、戦後に撮られた、鎌倉市周辺の写真ですね。でこの、写真自体はですね、ダウンロードして、ご利用いただくことも可能というようなサービスになります。また、地理院地図からはですね、国土地理院の、災害情報、国土地理院が災害が起きたときに緊急撮影した空中写真や、その調査結果なども、公開しております。今画面に出ているのはですね、昨年、台風26号で大きな土砂災害の被害を受けた伊豆大島の写真になります。伊豆大島の、情報になります。画面に出ているのはですね、国土地理院が伊豆大島の、災害が起きた後に緊急撮影した写真を、地図上に重ね合わせて表示した情報に、さらに、国土地理院がですね、土砂災害が起きた範囲を判読した結果を表示したものになります。この赤いところが、土砂災害が起こったところというふうに国土地理院が判読した結果になりますね。でこういった情報も地理院地図の、というサービスからですね、閲覧することができるということになります。 まあ、災害情報はですね、昨年の台風26号だけではなくて、東日本大震災で国土地震が撮影した写真や、今も噴火活動が続いている西之島の写真なども、この地理院地図から閲覧することができます。また、気象庁の活動火山分布というものも、地理院地図から、閲覧することができます。これは、気象庁の活動火山分布を、地理院地図で地図上に表示させたものですね。で、そこにですね、カーソルを持っていってもらうと、その活火山の情報が出てきまして、気象庁のホームページのリンクが貼られています。その気象庁のホームページをリンクをすると、気象庁のホームページに解きまして、その活火山の、さらに詳細な情報を、見ることができるというようなこともやっています。今まで説明してきたのは国土地理院のウェブ地理院地図で閲覧できる情報の説明でしたけれども、そういった地理空間情報を閲覧するだけではなくてですね、地理院地図にはさまざまな便利な機能があります。その機能についていくつか紹介したいと思います。これは地図共有機能について説明した、画面ですね。これはどういった機能かといいますと、地理院地図の表示状態をメールやウェブサイトを介して共有できるという機能です。どういうことかという具体的に説明しますと、地理院地図の、画面で地図を自由にスクロールしたりズームして、好きな場所を表示させます。そこに、作図したりですとか、独自の情報を重ね合わせます。この画面の状態をですね、メールやウェブサイトを介して共有できるというような機能です。どういうことかといいますと、この表示画面のままですね、 HTML ファイルというインターネットの、ブラウザで開くことができる形式で保存ができます。で、この保存したファイルを、ブラウザで開いていただくと、その独自の情報が重ね合わされた状態のズームスクロール可能な地図がそのローカルの環境で見ることができたり、これをウェブサイトにウェブサーバーにアップしたりするとホームページとしても利用ができると、そういった機能を持っています。まあ、HTML ファイルで保存するというような機能の他にですね、メールで送りたいといった場合は、まあ、この HTML ファイルをメールで送っていただくということも可能なんですけども、リンクを貼るためのリンクで表示するための URL を発行したりですとか、その他ブログやなどで使うためのですね、埋め込み用の HTML コードというものを発行できるというような機能もあります。そういった、まあ、地理院地図の、表示状態をですね、まあ、自分のホームページや、まあ、メールで送りたいといったときに利用できるといった機能も持っています。また国土地理院のその他の機能としまして、さまざまな機能があるんですけども、いくつか紹介しますと、右クリックで好きな地点の情報を表示するという機能もあります。まあ、地図上で自由なところにカーソルを持っていってもらって、右クリックをすると、まあ、そこの地点のさまざまな情報が出てきます。その情報についてはですね、標高なども表示されますので、まあ、好きな地点の標高を知ることができたり、まあ、防災対策に好きな地点の標高を知って役立てることもできます。そういった右クリックで詳細な情報を表示するといった機能もあります。また地名等を検索する機能もありまして、まあ、住所や駅、公共施設や地名などからですね、検索してその地図上の位置をですね、検索するといった、機能もあります。まあ、地理地図にはさまざまな機能がありますので、ぜひお試しいただければと思います。また地理地図のですね、新しい、サービスとしてご存知の方も多いかもしれませんが、地理地図 3D というサービスを始めました。今年の3月から始めましたね。で、これはどういうサービスかといいますと、誰でも簡単に、日本全国どこでも地理地図を、国土地理のホームページからですね、3次元で見ることができるというサービスです。地図を自由な位置に持っていってもらって3D で見るというふうなことをしていただくと、パソコンのホームページの画面にですね、その周辺のですね、地形図または空中写真がですね、3次元比で表示できるというような、サービスです。まあ、パワーポイントなどでぐりぐり動かすことができませんけども、国土地理のホームページ上で3次元表示をしていただくとですね、この、地形図や空中写真はぐりぐり動かせたり、拡大や、縮小もすることができます。まあまあ、そういった、3次元で見ることができるというサービスを開始しました。また、この地理院地図 3D はですね、見るだけではなくて、この 見ている地形3次元の地形図や空中写真をですね、3D プリンター用のデータとしてダウンロードすることもできるといったサービスになります。つまり、この地形図や空中写真をですね、のデータをダウンロードして、3D プリンターで立体模型を作ることができるというようなことも可能なサービスです。この地理院地図 3A の仕組みをちょっと簡単に説明いたしますと、まず、国土地理のホームページで3次元でどういうふうに見せているかといいますと、ホームページ、ウェブブラウザーですね、で高度な3次元表現を可能にするオープンソースソフトウェアの 3.js というライブラリを使って、3次元表示を可能にしています。まず、地理院地図で、使っている地図データとあと標高のデータですね、それをその 3.js 用のデータにですね加工してあげて、あとは 3.js の中でですね、この標高の地形モデルの上にですね画像を重ね合わせる形で3次元表示を可能にしているといった仕組みのサービスになります。この地理院地図 3D というサービスはなかなか反響が大きくて、なぜかというと言いますと、やっぱり3次元の地形図は、今まで等高線を見たり、2次元の中で見るというよりは直感的にですね、地形や地表の状況を理解しやすいというメリットがあるからだと思います。つまり、この3次元のデータを見ればですね、誰でも直感的にどういう地形かがわかるということだと思います。そういった面からですね、様々な防災業務や学校教育、社会資本整備、例えば工事の計画や、工事の計画段階でのものや、住民の説明用資料ですね、そういったもので利活用できるのではないかと期待されているサービスですね。でこの地理院地図 3D についてはですね、本日、日経ホールの4階でですね、特別展示の方を行っていまして、この地理院地図 3D で作った立体模型や、この地理院地図 3D がですね、実際にぐりぐり動くような、デモを行っておりますので、ぜひこの後、お時間がありましたら見ていただければと思います。今までは地理院地図、もしくは地理院地図 3D と国土地理のホームページ上でのサービスでしたけども、今度は、地図データの実施でのサービス、地理院タイルについて説明したいと思います。この地理院タイルというのはですね、様々なウェブサイトやアプリケーションなどでご利用いただけるように、国土地理院がですね、インターネットのサーバーから提供している地図データのことになります。この、地理院タイルを利用していただくことで、様々なウェブサイトやアプリケーションでですね、を利用してですね、情報発信が可能になるというようなサービスです。今までは国土地理院はですね、電子国土ウェブシステムというシステム自体の提供を行って情報発信のサポートをしていましたけども、さまざまな今は世の中にそういったウェブ地図の表現を可能にするようなシステムやライブラリが登場しておりますので、そのライブラリ向けにですね、もう地図データの提供という形で、サービスの方を行っているということになります。この地理院タイルの提供方式は、ウェブ地図の標準的な方式を採用して、国土地理院のインターネットのサーバーから提供しておりまして、その標準的な方式を採用することでですね、様々な地図表示ライブラリからですね、容易に利用することができるようになりました。で国土地理院が提供している地理院タイルの種類について説明したいと思います。まず先ほど、地理院地図の方で説明しました、小縮尺から大縮末縮尺までの標準地図、これを地理院タイルとして提供しております。またそれだけではなくて、国土地理院が保有している写真、過去の写真も含めて地理院タイルとして提供しています。また災害時にですね、国土地理院が撮影した、写真、オルソ画像にしたものについても、地図に重ね合わせる、地図データとして利用できるものとして提供していますし、また地図データとして、標高データとして標高タイルというものについても提供を始めています。地理院タイルのデータの使用について、先ほど標準的な方式で提供していると、ご説明しましたけども、それについて簡単にご説明したいと思います。どういう方式かといいますと、タイルという名前の通り、縮尺に応じた地図画像がですね、タイル状に敷き詰められているという形式のデータになります。ここに、概念図が書いてあるんですけども、小縮尺から大縮尺に行くにつれてタイルの数が増えていくというような形式になります。一番の小縮尺になりますと、一番の小縮尺、地球全体が映る、形になりますけど、そういった形だと1枚のタイルデータになります。そこから縮尺が倍になりますと、それに従ってタイルが倍々になっていくというような形式の、形でデータを提供しております。 まあ、こういった形式でデータを提供することのメリットなんですけども、まあ、地図表示ライブラリがですね、例えば大縮尺でこの範囲、一部の範囲を表示したいといった場合には、その一部の範囲のみのデータだけダウンロードしてくればよいということで、地図表示が高速に行えるといったメリットがある提供方式になります。では1枚1枚のタイルデータがどういう形式のデータで提供しているかについて説明いたします。地図や写真のデータはですね、画像ファイルとして提供しておりまして、1枚のタイルデータは256ピクセル、縦横が256ピクセルで固定されている形式のデータです。1番の小縮尺になりますと、この256ピクセル ×256 ピクセルの中にですね、地球全体が入っているというような、この地球全体が表示されているといったデータになります。また2500レベルまでいきますと、この256ピクセル ×256 ピクセルの中にはだいたい100メートル ×100 メートルの範囲が写っているというようなデータ形式になります。また、標高タイルとして、標高データとして提供しているものは、画像ファイルではなくてテキストファイルとして提供しております。どういった形式かといいますと、まあ、形式自体は、画像ファイルと似ているんですけども、256個の ×256 個のですね、標高値の羅列がされているといったデータ形式で提供しております。つまり画像、この地図タイルのピクセルのに対応する値の標高値が入っているタイルデータとして提供しているという形式での、提供、標高タイルはそういった形式になっております。先ほどまで説明した地輪タイル の形式、提供形式なんですけども、じゃあ実際にどういうふうに利用すればいいかについての、技術情報をですね、国土地理のホームページから、提供しております。ここにですね、サンプルコードとして国土地理のホームページで書かれているもの、出しているものがあるんですけど、まあ、細かくて見えないかと思いますが、これはホームページを構築する際にどういうふうにコードを書けばいいかというものを公開しております。で、まあ、ホームページを全体、まあ、地図を表示させる、こういった地図を表示させるホームページを作る際にはですね、まあ、大体全体で数十行程度のコードを書いていただければよいという形になります。で、地図を表示させる部分についてはですね、数行程度で書くことでもう地図は表示できると。さらに数行、もし独自の情報をこれに重ね合わせたいといった場合についても、さらにここに数行程度書き加えていただければ、独自情報が載ったホームページが構築できるという形になります。まあ、こういった数行程度でですね、地図が表示できたりするようになったのはですね、地輪タイルを標準的な方式で提供していることでですね、様々な標準的な地図表示ライブラリからですね、こういう数行程度の一般的な書き方で利用活用できるようになったということになります。地輪タイルはですね、提供を開始しまして、様々な場面で利用されております。その利用活用事例についていくつか紹介していきたいと思います。画面に出ているのはですね、行政サービスでの利用例でして、これは中国地方整備局の道路情報提供システムというシステム、ホームページのサービスになります。背景地図に、地輪タイルを利用していただいておりまして、そこにですね、この道路情報提供システムが提供している情報として、道路の規制情報やですね、工事のお知らせなどが、地図上に表示されるというようなサービスを行っているみたいです。まあ、こういったところで地輪タイルが利用されているということです。次の利用例ですけども、これも行政サービスでの利用例でして、これは地方公共団体の例になります。これは鹿児島県の砂防散歩情報マップと言われるサービスですね。で、これも地輪タイルを利用して、地輪の地図、まあ、地輪タイルの上にですね、独自の情報として、砂防の指定地や、まあ、地滑りの危険地などを表示して情報発信を行っているというサービスですね。まあ、こういった地方公共団体のサービスでも地輪タイルは使われております。次にフリーソフトでの活用事例です。これはカシミール 3D と言われるフリーのソフトのでの活用事例ですね。で、このカシミール 3D はですね、国土地理が行っている優れた GIS に贈られる電子国土賞というのを受賞した作品になります。このカシミール 3D は、まあ、ご存知の方も多いかと思いますけど、 3D 地図ナビゲーターとして、まあ、国土地理の地図を表示したり、いろいろな、まあ、レンダリングを行うなどの多彩な機能を持っているソフトです。 まあ地理院タイルを利用して、まあ、表示したりですとか、それを利用しての断面図表示や 3D 表示など、多彩な機能を持っているソフトですね。こういったソフトでも利活用できるような形 になっています。次にモバイル端末用アプリでの活用事例の紹介です。画面に出ているのはですね、フィールドアクセスという、まあ、これも電子国土交労省という国土地理の賞を受賞した作品なんですけども、iPhone などの、で利用できるアプリでして、モバイル端末での地形図ビューワーという位置づけになっています。どういった機能があるかといいますと、地理院タイルをインターネット経由で読み込んで、まあ、地図を表示できますと。まあ写真も、地理の写真も表示できるという機能もありますが、それ以外に GPS 測位機能で現在地を表示したり、電子コンパス機能で自由に地図が回転したりと、そういった機能があるアプリですね。こういったアプリでの利活用もされているところです。この地理院タイルの位置づけですけども、国土地理院としてウェブ地図用のデータ、さまざまなウェブサイトやアプリケーションで使っていただける用のデータとして提供を開始いたしました。今後はですね、国土地理院としてこの地理院タイルは測量成果として位置づけられるもの、まあ、国土地理院の測量成果、基本測量成果として位置づけられるものは位置づけをしっかりと行って、国土地理院として確実な提供を実施していくというつもりでおりますので、どうぞ皆様ご利用いただければと思います。最後にまとめになります。今回紹介した地理院地図と、ウェブ地図のサービスである地理院地図と、ウェブ地図用で使えるウェブ地図データ、まあ、地理院タイルの提供を開始しました。で、この地理院タイルの提供を標準的な方式を採用して行っているということが今回のポイントでして、その標準的な方式を採用することでですね、さまざまな地図表示ライブラリから国土地理院の地図の利用が容易に行えることになったというのが今回の発表のポイントになります。最後に地理院地図の名称についてご説明したいと思います。今まで国土地理院のウェブ地図サービスは電子国土という名前で提供しておりました。それを昨年の10月からですね、新しいウェブ地図サービスとして地理院地図というふうに名称を変えて提供を開始しております。この地理院地図という名称についてはですね、賛否両論、さまざまなご意見を皆様からいただきました。まあ、電子国土という名前の方が良いんじゃないかと、そっちの方が気に入っていたのにといったようなご意見や、まあ、地理院地図という名前はですね、地理院と地図をただくっつけただけではないかと、あまりにも当たり前なんじゃないかというようなご意見もいただきました。ただ別の視点で見ていただきますとですね、地理院地図という名前はですね、皆さんにとっても素直に入りやすい、どういうサービスか分かりやすいというようなサービスだと、名前一緒なんではないかと私は思っております。この地理院地図というサービスについてはですね、引き続き皆様のご意見などを踏まえながらですね、より良いサービスとしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。私の発表以上になりますが、地理院地図についてはですね、ツイッターでも情報発信を行っておりますので、そちらもご参考いただければと思います。どうも私の発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。